マイズル
赤レンガラジオ、
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、マイズルの魅力や情報をマイズル市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて1月2回目の舞鶴赤レンガラジオということになります。ここ1週間ぐらいですね、舞鶴もだいぶ気温が低くマイナスの日も何日かはありました。
寒いです。
で、雪がですね、結構おそらくご存知ないというかね、遠くの方からだと舞鶴ってもうすごく何センチも積もってるんでしょうっていうふうに言われる方もいらっしゃるんですが、実は今回のこのね大雪、全国的に大雪になった時でも舞鶴の積雪って実はそれほど数センチ程度で、それも1日ぐらいでしたかね。
珍しくないですか。
そうなんですよね、ちょっとお隣の宮津とか京丹後とか、あるいは反対の福井県の方もね、かなりたくさん降っていたんですが、なぜか今回に限っては舞鶴、の方はそれほど大きな被害が出るような、積雪にはなりませんでしたけれどもね。
まだ雪かきしてないでしょ。
してないですね。ちょっとこう避けたぐらいですかね。車のねフロントガラスが凍ったりとかも、それはね、何日かありましたけれどもね。でもこれからまだこれではこの冬も終わらないだろうと思いますので、
一度ぐらいはドカンと聞きますよね、多分ね。
そうな気がいたしますね。はい、大きな、ね、被害だけはこう出ないことを願いたいところですけれども ね。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りいたします。さてまず最初のイベントですけれども、こちら先週もご紹介いたしました、就職説明会春の舞鶴就職フェアについてです。正社員パートの人材を募集する市内の事業所約50社が参加する就職説明会が開催されます。履歴書がなくても参加できます。参加は無料、予約不要です。日時は2月24日土曜日午後1時から4時まで、受付は12時30分からです。場所は商工観光センター。対象は一般求職者、平成30年今年3月に新規学校、大学、短大、専門学校、高校などの卒業予定の方、そして既卒未就職者、 UIJ ターン就職希望者、来年平成31年3月に大学、高校など新規学校卒業予定の方、インターンシップの説明や企業研究など情報収集だけでも可能です。参加企業は舞鶴企業就職応援ネットで公開中です。舞鶴企業就職応援ネット、こちらで検索して参加企業はご確認ください。詳しいことは企業立地雇用促進課舞鶴市役所、電話 0773-66-1021 0773-66-1021 へお問い合わせください。ということでね、年が明けまして、そろそろ、今年3月の皆さんはもちろんですが、来年3月に卒業する皆さんもそろそろ就職に向けての準備、情報収集を始める頃となってくると思いますので、この機会にこの舞鶴の企業、どんな企業があるのか知っていただいて、いいところがあればですね、ぜひ舞鶴に U ターン就職なども考えていただければと思います。
そうですね、はい、でもなんか就職説明会というと、新卒者とか、学校から卒業されるとか若い子だけなのかなと思いつつ、でも一般の、今回求職者というか、
そうですね、
正社員やパートの、 方でも全然あの説明会に参加できるということですからね。
そうですね、はい、
なんか気軽に行ける感じがしますよね。
そうですね、うん、はい、大学新卒者だけではなくて一般求職者の方も参加できますので、うん、はい、ぜひご参加いただきたいと思います。はい、2月24日土曜日の開催です。さあ、続いてはこちらもね、先週もご紹介しました赤レンガジャズワークショップ、はい、今回120回目の開催ということになります。毎月恒例のこの赤レンガジャズワークショップ、今月は1月21日日曜日午後6時30分会場の夜7時開演で、赤レンガパーク4号棟で開催されます。もうあの毎回おなじみのこのジャズワークショップですけれども、
でもなんか夏にこうね、赤レンガでジャズって聞くと、あ、ちょっと涼しそうでいいねみたいな感じなんですけど、はい、冬は冬でなんか温まる気がしますね。
そうですね、不思議な感じですよね。
赤レンガでなんかジャズを聞くなんかあったかいなみたいなイメージなんですけど、
そうですよね。まあ、あの本当この赤レンガとジャズっていうのはすごくよくマッチしますのでね、またやっぱりね、こう季節にちなんだ曲なんかも楽しめるのかもしれませんしね、そしてこのワークショップということですので、聞くだけでももちろん構わないんですけれども、ちょっと演奏してみたいという方も事前に、連絡、この赤レンガジャズサポーターズさんに連絡をすれば、セッションができるようにセッティングをしてくださるということですので、ちょっと今楽器を練習していて、そろそろちょっとセッションしてみたいなと思っている方、気軽にこの機会に参加していただければと思います ね。
ゆっくりドリンクを片手にっていうこともできるそうなんでね。
そうですね、まあ、人の演奏を聞いたり、また自分がもうちょっと自信のある方は演奏してみたりということで楽しめる、ジャズワークショップは1月21日日曜日午後6時30分会場夜7時から、500円で別途500円のドリンクチケットが必要です。赤レンガパーク4号棟で開催されます。はい、続いて3つ目ですけれども、今度は講演会の話題です。はい、新春経済講演会、テーマ強靭な日本経済を目指してということで、1月30日火曜日に、舞鶴市商工観光センター5階コンベンションホールで行われます。講師は京都大学大学院工学研究科教授の藤井聡さんです。藤井さんプロフィールご紹介しますと、京都大学卒業後大学助教授、そして、東京工業大学教授などを歴任し、現在の、京都大学大学院の教授を務められています。安倍政権の内閣官房参与も務められたということです。専門は都市国土計画、経済政策などの公共政策論、そして実践的人文社会科学研究です。著書に国民所得を80万円増やす経済政策、大阪都構想が日本を破壊するなど多数、朝日放送の教えてニュースライブ正義の味方などに解説者として出演されているという方です。この藤井聡さんの講演、こちら参加無料ということなんですね。この新春にまたこう、この今年の、ね、新たな目標を定めたりとかいうことで、こういった方のお話を一度聞いてみるというのもいいかもしれませんね。
難しそうな気もしますけど、実際にこういう、ね、講演会で聞くとスッと入ってきたりすることも、ね、
そうなんですよね。
あることなんですよね。
まあ、やはりね、こうやってテレビ番組などでも活躍されている方ですので、私たちなんか聞くとね、こう、お話の仕方とかそういう風なのね、気になったりしながら、ああやっぱりうまくこう伝えられるなと思って聞いたりもするんですけれどもね、
いろんな見方もできますもんね。
そうですね、同じ中身ね喋っていてもやっぱりこう伝え方ですごく変わってきたりもしますしね。
もう日々それをね、課題ですよね。
そうですね、はい、この、新春経済講演会、強靭な日本経済を目指して、1月30日火曜日午後1時半から3時まで舞鶴市商工観光センターで開催されます。定員は先着330名、定員になり次第締め切ります。申し込みは舞鶴商工会議所、ファックス 0773-62-4933 0773-62-4933、また電話は0773-62-4600 0773-62-4600まで。申し込み書に必要事項をご記入の上、1月26日金曜日までにファックス窓口 郵送また舞鶴商工会議所のホームページいずれかにてお申し込みください。ということで、3つ今回はイベントをご紹介いたしました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。今お聞きいただきましたこの松田聖子さんの冬の妖精という曲ですね、1981年に発売されました風立ちぬというアルバムの中に、収録されている一曲なんですけれども、最近ちょっとね改めてこの曲ちょっといいなと思ってまして、と言いますのも、私ね2011年から12年にかけての松田聖子さんのカウントダウンライブに、実は行ってたんですよ。
そうなの、
はい、
めちゃめちゃ私行きたいんですけど、
ね、カウントダウンライブはもう最近は、ね、開催されてないんですけれどもね、まあ、当時はちょうど紅白の生中継が入る時だったんですね、娘のさやかさんと二人で上を向いて歩こうを歌われた、あの時私は実はライブ会場で生で、
羨ましい、
はい、見ておりました。もうね紅白のその時間と合わせなきゃいけないっていうので、はい、普段にないこう緊張感で、もう開演時間は原始で必ず進めていきますみたいな、そんな感じで始まりましたけれども、でこの2人で、ね、歌われる曲、放送された上を向いて歩こうももちろん印象的だったんですけれども、この冬の妖精という松田聖子さんの曲も実は2人で、はい、歌われたんですよね。もう本当2人息ぴったりで、可愛らしい衣装でね、また本当に息ぴったりで、この松田聖子さんの歌なんですけど神田沙也加さんもすごく、似合うって言いますかね、この2人のコラボレーションでまたこのね昔の1981年の曲が聴けるっていうのが、
うわー羨ましい、
なんとも可愛らしいなと思いながら、実は最近あのライブ DVD を見返したりなんか、していたんですけれどもね。
さすがですね高橋さん、本当抑えてますよねちゃんとそういうとこ抑えてますよね、
いやカウントダウンライブ本当楽しかったですね、
一度私も生で見てみたいなと思ってるんですよね、
毎年ね夏コンサートはね全国主要都市回って、はい、多分今年もまた大阪城ホールで行われるんじゃないかな、
うん、
去年もされてましたね、はいはい、7月だいたい大阪城ホールが7月で、
あとディナーショーもね、
そうなんですよ、
いいなと思って
でね、あれ、大阪城ホールで夜コンサートが終わった後、はい、必ずお隣すぐ隣がニューオータニ、ホテルニューオータニ大阪なんですけれども、うんうん、そこの、部屋に入ってそこから大阪城ホールのあたりにいるファンに向かって手を振るっていうのが実は、密かなこう恒例行事になってました。なんかね外にみんな
すごい情報
そうファンが集まってるんですよ、うんうん、もう結構みんな知ってるみたいで、うん、でこう上からホテルの部屋から聖子さんが手を振るっていうのが、
それも込みなんですね。
そうなんですよね。
そこまで込みで。
大阪必ず2日間公演なので、1日目の終わりにだいたいそういう光景が見られる。
すごいファンサービス、うん、いいですね。
さらにそのねニューオータニ冬にはクリスマスディナーショーがあるというのがこう流れになっているようですね。ですね、
一度行きたいな。
本当にね私ね いやいや世代じゃないでしょって言われるんです。この1981年っていや生まれてないっていう話なんですけれども、なぜかちょっとテレビ番組とかでやっぱりね夏メロとか見ているうちになんかいいなと思って、
案外歌える曲がいっぱいだったり、
そうですね、でライブに行ったら結構、結局ね実はカウントダウン2回と夏コン2回行っちゃったかなって、
めっちゃ行ってるじゃない、そうなんですか、はい、知らなかったな、
感じなんですよね。
新妻聖子さんの方だと思ってた、
ね、どちらも聖子さん ね、同じ聖子さんなんですけれども ね、はい、さあ、ということでちょっとね残りは、はい、お隣綾部のイベント一つご紹介したいと思うんですけれども、
はい、
綾部市の中丹文化会館で、少し先なんですが4月15日日曜日、午後2時開演で、文化講演会、ダウン症の天才書家金沢翔子さんの石上記号と、お母さん金沢安子さんの講演会、書が導いてくれた人生というこの講演会と石上記号、石上記号といいますのは、お分かりかと思いますが、その場で書を書かれるということなんですね、 と、お母さんの講演会が行われます。
とっても有名な方ですよ ね、メディアでもよく取り上げてね。
でこの文字が本当に力強くて迫力があって、
はい、なんか NHK の大河かなんかの、
そうなんですよ、
ね、
大河ドラマ、ね、平清盛の大事も担当されたんですね。そうそうそうそう、
すっごい素敵でした。
ダウン症というハンディキャップ抱えながらもこう、天才書家として、活動されている金沢翔子さんの書の実演、そしてお母さんの講演が行われるということなんですね。金沢翔子さん1985年、あ、私と同じですね。
そうなんですね。
6月12日東京生まれ、5歳からお母さんのが先生となって書を始めたと。お母さんがね、書をされてたということなんですね。で20歳で初個展、その後に、建長寺、建仁寺、東大寺などね有名なお寺で個展、また奉納記号を行われていると。
おー、かっこいい。
本当にね、この描いてる姿もまたほんかっこいいんですよね。
勇ましいね、感じですね。
またこのお母さんのお話も本当に、面白いお話、
そうそう、ユーモアあふれる ね、お話ですよね、
されるということで、まあ、このいつもこのお二人で全国公演や席上記号を回っていらっしゃるということなんですね。はい、書が導いてくれた人生ということで、また私たちの これからの人生になんかこうヒントになるようなことも
そうですね、
あるかもしれませんね。
はい、
こちら金沢翔子席上記号、金沢安子講演会、書が導いてくれた人生、4月15日日曜日午後2時開演、綾部市の中丹文化会館で行われます。入場料全席指定で1000円、お安いですね。1000円
って安いですよ ね、
はい。前売りが1月21日日曜日午前9時から、行われます。中丹文化会館で開催されます。お隣綾部市の中丹文化講演会のご紹介でした。さあ、ということでね、今日は舞鶴では就職フェアの話題、そして赤レンガジャズワークショップ新春経済講演会の話題とお届けしてまいりました。講演会はね、この舞鶴の、日本経済新春経済講演会も、もちろん楽しみですけれども、またこのお隣綾部市のね、金沢翔子さんの書というのも一度見てみたい、
ね、見てみたいです
よね。
私本当に見てみたいです。はい、
ぜひぜひ、チケット、1月21日から発売ですので、足を運んでいただきたいと思います。さて1月、2回目の舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。冒頭でも申し上げましたようにね、今のところ舞鶴まだ大雪に見舞われておりませんけれども、また、周辺の町などでは大雪で大きな被害を、受けられているところもあるようです。また今後も、雪下ろしなどされる方ね、十分事故などには注意をしていただきたいと思います。また舞鶴も、そのうちもう少し雪が、
そうですね、降るでしょうしね。あと凍結もね、降らなくてもちょっと凍結も注意していただきたいですね。
凍結は本当に、注意していただきたいですよね。それから本当に最近ありがたいことに、凍結しないように道路かなり今、凍結防止剤、撒いていただいているんですね。ただこれ要は塩化カリウム塩ですから、車にはあまり影響がありますので、舞鶴初めて車で来られたという方もね、帰ったらかなり汚れている恐れがありますので、しっかり洗車をしていただくことをお勧めいたします。はい、ということで舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さよなら。